聖書の御言葉をご一緒に読みしたいと思います。新約聖書のルカ伝を開いてくださいまして、16章ですね、16章でございます。ルカ伝、第16章は前半後半かなり大きく2つに分かれますが、そうですね、その後半の19節から読んでい、きたいと思いますね。ご一緒に言いますね。ある止める人は紫の衣と細布を着て日々おごりに楽しむ。またラザロという貧しき者は始末に行って晴れただれ、止める人の角に置かれ、その食卓よりおつる者にてあかんと。しかして犬どもを来たりてその始末を、ついにこの貧しき者を知って御使いたちに携えられてアブラハムの懐に止める人もまた死にて葬られし、黄泉にて苦しみの地より目をはるかにアブラハムとその懐におるラザラフを呼んで、父アブラハム我を憐れみてラザラを使わし、その弓の先を水に浸して我が舌を冷やさせ、我はこの炎の中に戻り、アブラハムいう子よ思え、何時は生ける間何時の良き者を、ラザロは悪しき者を受けたり、今ここにて彼は慰められ何時は戻り、しかのみならずここよりなじらに渡り行かんとすとも得ず、そこより我らに来たり得ぬために、我らとなじらとの間に大いなる口定めをかけて、止める人をまたい、さらば死を、ネアクは我が死の家にラザロを使わしたまえ、我に五人の兄弟ある、この苦しみのところに来たらぬよう彼らに明かしせしめたまえ。アブラハム言う、彼らにはモーセと預言者とあり、これに聞くべし。止める人いう否、父アブラハムよ、もし死人のうちより彼らに行くものあらば悔やられた。アブラハム言う、もしモーセと預言者とに聞かずば、たとえ死人のうちよりよみがえるものありとも、その勧めを入れがるべし。
ルカ伝の16章、イエス様、一節にはですね、イエス様はこれを弟子たちに言ったということですね。お弟子さんたちに、お話をした話で、この前半と後半一度にイエス様おっしゃったんだろうか、それとも別のところでおっしゃったことをルカが思い出しながら一気に書いたのか、その辺ちょっと定かじゃない、これ時間の系列があるのかないのかっていう問題ですけども、あるとないじゃちょっとまた解釈が変わってくるっていうことあります。でも両方とも止める人、いわゆる裕福な人だったお金持ちの話ですよね。前半はちょっと読んでませんけれども、今読んだ後半もそうです。あるお金持ちの人の話、地上でお金持ちだった人、止める人っていう書いてありますからね。それからその止める人の名前は書いてないんですよ、ただ止める人と書いてある。それから貧しい人のことはラザロと という名前がここに出てきますね。まあ20節にあるようにラザロという貧しき者あり、まあ、地上ではもう全く対照的対極にある人ですね。まあ、一方大金持ち、一方は貧しきラザロ。まあ、名前が出てるのはラザロの方法、まあ、そういうことですけども、まあ、いわゆる止める人ってなってるだけの、まあ、どういう人だったか名前は分かりませんけれども、紫色の衣と細布を着ていたということで、まあ、紫は非常に貴重な、まあ、染料ですから、まあ、貝殻から取れるという説もありますけども、王様とか王侯貴族とか、まあ、豊かな象徴ですね、紫。それから細布、まあ、細布といえば、まあ、シルクとか、まあそのあたりだと、まあ、日本のシルクは非常に世界的にも高価なものでございましてね、まあ明治維新という時代にも、まあ、イギリスが日本に来たのはこのシルクという説があるけど、まあそうだと思うんですね。蚕がイギリスヨーロッパで、まあ、亡くなって死んでしまって、それから、タイの方に行ったけども、タイのシルクも良かったけれども、まあ、中国のシルクも良かったけれども、日本のシルクはもっといいって言って、まあ、日本のシルクを欲しがったっていう、まあそういうことはあろうかと思いますね。まあだから日本もやっぱり西洋列強に対する準備を進めていこうという、まあ、そういう機運があった時代ですから、まあ、大砲なんか買ってもシルクで払ったっていうね、まあ、細布で、これは大変高価な価値があったようでありますね。まあ日本はやっぱり軍備増強しつつある時代でしたから、まあ、アームストロング砲なんていう大砲までイギリスから買って、いるわけでありますけども、日本の戦力は当時同じ大砲でもイギリスの 1.5 倍飛んだとかですね、それからそうですね、弾もですね破裂するから3発食らったら船が沈むとかですね、まあ、そんなことを言われた時代で、だからイギリスは絶対日本と戦いたくなかった、まあ、戦いたいというのは日本という、まあ、佐賀の鍋島藩というのが一番取引してたそうでありますから、まあ、鍋島は豊かだったそうであります、まあ、まあだからですね、でそういうことで日本というのはオマージュの国ですから、そんな外国から物を買ってもですね、それよりもさらに高いレベルに引き上げてしまうものだから、それは大変なことだと思うんですね。だから西洋なんかは鉄をですね、ローマの時代からそうですけど、鋳型に鉄を流し込んで作るっていうだけの話ですから、はい、だから日本はですね、なんていうんですかね、日本刀などに鋼を作る技術がありますから、それで大砲の中をそれの筒の中をそれで折ったということで、まあ強度も耐久性も能力もまあすごく上がったっていうことですね。まあそんなことはまあ、どうでもいいことなんですが、紫の衣と細布を着て日々おごり楽しんでいたという止める人がいましたという話です。それユダヤ人の世界、これだからここのね19節から後のことは例え話と書いてないんですよ。大概イエス様は例え話でお話をされるんだけど、ここに関しては例え話って一切出てこない。だから実際そういう人がいたということですね。それからまたラゾロという貧しき者がいた、名前まで出てきますから、これは例え話でも何でもないわけで、まあ、事実を語っているわけで、ここの事実が非常に重要な、その我々にとっての情報となっているということは、死後の世界がのについて描かれている貴重な箇所になります。 死後の世界って、我々の死後は天国だからいいんですけど、これは世の中でまだ救いに預かってない人、一般の人間が行くべきところ、黄泉の世界って言いますね。黄泉の世界、まあ、日本語で黄泉ということになってますけど、まあ、言語でハデスっていう言葉になってます、ね、ハデス。黄泉というのは絶対に行ってはいけないところですよ、ね。まあ、そういうところに行ってはいけませんし、行かないようにすべきですね。だから我々はもう黄泉と関係ないし、まあ、黄泉に行かないようになった、これが私たちの受けた救いでありますから、でも普通の人は、一般の人はそこに引っ張り込まれる運命になっている。その黄泉の世界、ね、そのことが書かれているというのは非常に貴重ですね。それから死後のことに関して、まあ、ここは非常に多くの、まあ、ことを教えてくれてますね。で今度22節見ますと、ついにこの貧しき者の死に、死んだってことですね、御使いたちに携えられてアブラハムの懐に入れり。我々救われた人はこの世を去って、まあ、いつかみんなこの世を去るわけだけど、この世を去って天国に行くときに道に迷ったらどうしますかねっていう人いますけど、心配ないですよって、聖書によると天使がちゃんとお迎えに来て、そしてちゃんとお連れしてくれますから迷うことはありません。これはすごいことですよね。私は初めてハワイの大聖会に行くときに、初めて何ていうんですかね、当時のノースウェスト航空のマイレージを切符に変えてもらって、ただで、本当に本当かなと半信半疑で大阪日本橋の事務所まで行きましたけど、集会のついでに帰りにですね、それからその前で以上本当にこれチケットに変えてくれるのかな、それから、まあ、本当に変えてくれました、もう当時まだマイレージなんて誰もあんまり使ったことないような時代で、私ももう本当に半信半疑、まあ消費税だけはなんか税金は取られてる気がする、消費税だと思うんですから、まあそれだけは取られましたけど、ちゃんとチケットを渡されまして、あ、これ本当なんだと、ノースウェストは嘘つかないということがそこではっきりしたわけであります、それからそのハワイに行くんですけど、それがまたすごいんですよね。特別待遇で、なんていうんですかね、ハワイに着いたらそのスチュワーデスが迎えに行くんですよ、飛行機のところまで、そしてそれに私についてきてくださいと言われて、それからずっと出ていくところまで全部連れてって、でこれびっくりしまして、それからじゃあ帰りはまあ別にそんなことを忘れて期待もしてなかったんですけど、帰りもですね、チェックしましたらね、どうぞこちらにでついてきてください、ついてきてください、それからハワイのホノルル空港の、そうですね、お店が右にも左にもあって、こうちょっと見ると大聖会に出た信者さんたちも買い物とかしてるわけですよね。私も買い物したいと思うけど、もう一切許されない、ついてきてください、そしてついていって、そしてゲートのところまで行きました。ゲートの前にたくさんのなんか人がこう座って、まだゲートが開いてないんですよね。ところが私のためにゲートを開けてくれて、一人だけ入って、どうぞ入ってください、それで飛行機の席まで案内してもらって、その代わり買い物もあんまできない、身動き取れないそうですね、ただでもまあ孫を肩なくそこに案内してくださいまして、はい、ね、で本当にマイレージでいいもんだなと思いましたね、まあ時だけの話かもしれません、今期待していってもそういうことないと思いますからね、それから食事もですね、 あのメニュー一応持ってくるんです。メニュー持ってるんですけど、あの何にしようかなと思ってた。ああ大丈夫です。全部持ってきますから。ちょっと全部持って全部持ってきて好きなのだけ食べてくださいみたいな。ああこういうことってあるんだなって、こういう世界があるっていう。まあ、あの我々はもうそういう世界を約束されてますから、まあ、そういう世界ってそれ以上の世界でしょうけども、ですから御使い、ね、天使が来てこのラザロを、ね、ちゃんと携えて行った、はい、ここからもうすでにそうですね、重要なあの情報を読み取ることができるわけです、はい、だから迷うことはありません。で止める人も、まあ、一緒にこの世を去っていったわけ。止める人もまた葬られまして、でこの止める人と、まあ、この、まあ、ラザロとね、貧しきラザロとあの世の運命というか生活は全く正反対でありました。それでこの黄泉にて、ね、この止める人は黄泉にて、苦しみのうちより目を上げ、黄泉っていうのはこう黄色い泉って書きますけど、あの聖書のあちらこちらに旧約聖書からずっと書いてあるのは硫黄の悪臭が満ちている。我々温泉なんか行くと硫黄の匂いなんかちょっときますけど、あれはまあいい方ですよ、ずっといい方ですね。硫黄の悪臭で鼻が曲がるほど黄泉はあの満ちている。ね、だからでも仏教ではこれ黄泉の世界のことを地獄と呼んでるわけですよ。まあ極だから、極につながりたい、地面の中の極だからね。だから仏教ってのはよく分かってるなと思うんだけど、温泉なんか行ったら地獄地獄って呼んでますよね。あ、地獄のことを見てきたから分かってるんですよね。だからあのそういうふうにしてね、あの黄泉で苦しみの中でって書いてあるでしょ。苦しみの中で止める人はあの、まあ学校で教えることは、まあ、この辺のことはもう情報が全くあのないから、学校っていうのはあのなんていうんですかね、まああの適当に教えるしかないですよね。本当のこと知らない、あるいは本当のこと知っていても隠してるのかもしれない、うん、ね、テレビでも何でも報道でもあのドラマでも何でもあの実話だ実話だと言ってあの幽霊が出たとか何だなんかいろんな怪奇現象だとかいうのはあれも全部嘘ですからね、基本的に。あれみんな作ってるわけですから、プロデューサーが、うん、だからまあ、うちの子供もなんかそんな仕事してるからよくわかるんですけど、あれ全部作ってるわけですよ。でも災害かなんかでたまにね、本当に原因不明のそういう 霊魂が映る場合があるらしいです、映像にね。でそれは全部没にするらしい。そう、本物は絶対出さない。それは本物作ってるもんじゃないから、本物あとはそういうですね、あのものはですね出てきません。そうですね、それは出さないことになった。だからまああの黄泉に、ね、苦しみの中でっていうことだから、死んでですね、死んだら人間は消え去るんだ、何もわからなくなるんだ、消滅するんだというのは、これはまあ間違いです。まあ聖書にはないから、うん、霊魂不滅っていうのがこれが原則です。原則っていうか、それがもう普遍の真理です、ね、あのだからこの霊魂不滅ということがまずわからないと、そうですね、人間の人生観に大きな亀裂を生じてしまう。死んだら消え去って何もわからなくなるという人生観で生きてる人は全くこれはダメ。そうですね、悪魔の誘惑に、観察に、あるいは惑わしに惑わされやすくなる。だから人間の霊魂は不滅である、ね、消滅するのは肉体だけですよ、体。 これは土に帰る、土から生まれ土に帰る。いや土から生まれたんじゃないですって言って母親から生まれたのは分かるけども、でも我々は土から出たものを食べてその肉体を保ってるわけだから、ね、だから土に帰る、だけれどもまあ霊魂は不滅です。そうすると肉体と体と霊魂はどう違いますかっていうと、あんまり違わないんですよね。霊魂も肉体も同じ姿形してますから、その人その人みんな顔形する霊魂の体っていうのがある、ね、肉の体と霊魂の体と同じ顔形姿してますから、だから空気みたいに蒸気のようなもんじゃないんですよ霊っていうのは、だから英語では必ずですね数えられる名詞として扱われてますから、一人二人三人とこうあっという定冠詞必ずつけるわけです、ね、一個の霊二個の霊っていう、こういうふうに霊魂、だから霊魂は不滅で絶対消えない、だから死は消滅ではありません、ね、死というのは肉体から霊魂が離れていくっちゅうだけのこと、うん、なんか感じ方が変わりますかっていうとあんまり変わらないですよね。上着一枚脱いだようなもんですよ、何も変わりません。何も変わらないということはどういうことでしょうか。まあ視覚聴覚嗅覚味覚触覚五感もう全部あるっていうことです。まあ霊魂がね不滅じゃなくて霊魂がないんだったら消え去るんだったら、まあ、これほど何の苦労もしなくていいし、もう宗教もないし救いもないし神様もいらないかもしれないですもん。だから霊魂が消え去るんだったらもうそれで何も問題起こりませんよ。我々も聖書も救いも必要なくなります。消え去るんだったら一切の問題も悩みももうないんだから、そうなんだ消え去るんだった。だから仏教の場合は、まあ、少女仏教ですけど原始仏教の場合は消え去ることを救いとしたわけですよね。まあ不可能なんだけれども消え去れば悩みも問題も解決する。だから輪廻転生の輪っかの中から逃げ出すこと、そこから下脱することを目標としたわけです。輪廻転生をやってるうちはもう生まれ変わり何度も何度もやんなきゃいけないから、これはもう大変だっていう話、早くここから下脱しようっていう、生死輪廻から下脱することが仏教の救いなんです。そして完全に命のものを消滅させて消え去って無になるっていう、無理ですよ、不可能なんだけれども、それをやろうとしている、まあ哲学的にはまあ言えるかもしれないけど現実的には不可能です。だから霊魂不滅っていうところに人間の人類の悩みと苦しみと問題の起点があるわけですよ。そこから始まらないと話にならないです。だからそして霊と魂、霊魂って日本語は言ってますけど霊と魂の区別もあるわけですよ聖書は。あるんだけど、まあ、一般的にこれくっついてるから肉の脂身と白身みたいなもんでくっついてるから、だからまあ見分けることはできるけれどもそれはまあ一つにしていいわけで霊魂、はい、そしてこの止める人の霊魂は黄泉の中に行って苦しんでいたわけですよ。黄泉というのは苦しみのもう満ちたところ、だからそこは絶対行っちゃいけないところです人間が、そして黄泉で苦しみの中より目を上げてって書いてあるから目がついてるわけよ霊魂にも。霊魂にも目があるから視力もあるわけ。それからですね、肉体の中にある視力よりもはるかに優れた視力を持っている。だから彼は目を上げて苦しみの中から貧しき自分の家のどっかでなんか物乞いしていた、ね、自分の家の門のところでいつも物乞いしていたラザロという彼を 遠くに見たわけだ。だから恐るべき視力ですよね、だけどこの貧しき人と富める人、富める人は目で見たと書いてあるんですね、聖書は。だからそしたらアブラハムがいて、その懐にラザロがいたのを見た、はい、すなわち呼びて言う、はい、ここですなわち呼びて言う、だから言うということは口があるということ、口があるし言葉もある、ね、言葉もある、言葉も発せられる、目で見ることもできる、言うこともできる、ね、それからもう一つよくここを読めば記憶もそのまま残っているということですよね。地上で世の中で生きていた時の記憶もそのまま残っている。そして人間関係もそのまま、自分とラザロの関係、自分が上でラザロは下だった、そのまま記憶として彼の中にあるわけですよ。だからはるかに目を上げてラザロを見つけて、そしてこのアブラハムの懐に抱かれているラザロ、アブラハムよと叫んだのね、この、まあ、止める人は。で何を言ったかというと、それからだからラザロを見て、あれはうちの門のところにいたラザロだと認識できたということは、なんででしょうか。死んだからといっても人間の霊魂は生きてる時と同じ姿形をしてるから、全く見分けがつくわけですよね。 あれラザロだと、ね、全く同じ姿形でそこに、まあラザロの霊魂ですけどね、これ、まあ生きてる時と何も変わってないですね。それからラザロを使わして私のところに来させてくださいって言ってるわけだね、この金持ちの止める人は。その指の先を、あ、これでね、今度は指が出てくるでしょ。よくそのお化けには手がない足がないって言う人いますけど、あるわけ、ね、それからその指、ね、ラザロの指の先にを水に浸して、だから水もあるわけ、霊の先、水に浸して私の舌を冷やさせたまえ。だから舌もあるわけよね、口もある、舌もある、はい、それから感覚、まあこれ味覚に近いですけど、味覚もある。それからこの炎の中で自分は渇きを覚えているから、ね、つまり予備の世界っていうのは一切水気がないわけですよ、そうどこにも。だからそのはるか向こうにいるラザロはいいところにいる、そこに何か水を彼は感じ取って、その水を私のところにね、一滴でいいからくださいと、まあこうこの金持ちは叫んでいるわけで、ね、だから指もあるし水もあるし、私の舌を冷やさせたから暑い寒いも感じ取っている。生きている時以上に感覚はあるわけです。で私はこの炎の中にもだえて苦しんでいます。まあ自分の状態もよく分かっている。これ消え去って消滅したするんであれば悩み問題ないです。一切こういう問題も一切ありません。まあ消滅していくんだったらもういいですよね、うん、だから仏教が言うように、まあ消滅することがなるほど救いであるわけですよ、もしそれが可能であれば。だけどもそれは不可能だと、まあ、肉体は消滅したけれども霊魂はこうして未だに生きている、この現実ですね。これは例え話と言っていない、まあ、イエス・キリストが直接に直々に弟子たちに話した、ね、そういった時にアブラハムの返答は、こよ思え、何時は生きる間、何時の良きものを受け、ラザロは悪しきものを受けた、まあこういうことでありますけれども、26節ね、こう書いてある。ここより何時らに渡り行かんとすとも得ずというのはできません。 あのアブラハムとラザロのいるところとこの金持ちが言った黄泉の世界とここあの行き来できませんって言うんですね。だから金持ちが行ったところは黄泉だけどラザロが行ったところはパラダイス、パラダイスって天国にあるはずなんだけども、まだこれイエス・キリストが十字架にかかる前までは黄泉の世界の隣だったのね、パラダイス、まあ、隣って言ってもかなり遠い距離が離れてる、はあ、そしてその間にね、あのそこより我らに来たり得ぬために我らと汝らとの間に大いなる淵定め置かれたり、なんかものすごく大きな、まあ、溝なのか淵なのか、まあ、到底誰も越えることのできない、まあ、ものがこのパラダイスと黄泉との間にあって、そこはもう越えることできませんから、ね、しかもパラダイスからね黄泉の方に行きたい人は誰もいませんから、この黄泉からパラダイスに行くことができないようにこう淵がそこにあの置かれてますから、まあ、無理ですね、まあ、そういうわけですね。でこれで、まあ、止める人はそこで、まあ、断念するわけですけども、あそこに行くことはできないし、まあ、向こうの人をこっちに来てもらうこともできない、ね、そしたらこの止める人は次に何を思ったかというと、この28節、我に5人の兄弟あり、まあ、自分に5人の兄弟がまだ地上で生きてます、だからちゃんと記憶があるし、地上にいる時よりも死んだ後の方が頭脳明晰になってしまって明快にいろんなことが見えてるわけですよ、はい、で私に5人の兄弟がいまして、そのまあ、この私がいるこの苦しみの場所にもう来させたくない、ね、家族誰も来てほしくない、自分の愛する人には誰もここに来てほしくない、まあ、そう思うような場所だそうですからね、はい、もう自分一人でも大変なんだけど、もう本当に誰も来てほしくないから、あのラザロを、ね、まだこの人の金持ちの人の頭の中ではラザロが下なんですよね自分上なんです。だからあのラザロを自分のところに来させてもらえないんだったら自分のこの生きてる5人の兄弟の地上に送ってくださいと、ね、死んでる人間がまた来て教えてくれたんだったらあの世の世界のことをみんなあの熱心に聞くだろうからと、こういうふうに言うわけですね。でこの苦しみのところに来ないように彼らに証を与えてください、ここに来ないように、ね、そしたらここで何て言うかというと、アブラハムは29節に彼らにはモーセと預言者とあり、これに聞くべし。モーセと預言者ということは、まあ言ってみれば旧約聖書と新約聖書、今の我々にとってみればね、まあ、この当時で言えば聖書のことですね。聖書がある以上はそんな必要ありません。もし人々が聖書に聞かないんだったら死んでる人が生き返っていっていくら証ししても聞きませんって、それはありえません。だからあの無駄です。だからあの今私たちの世界にはこの聖書がありますからね、聖書に聞かないんだったら無理です、ね、だから、こうその31節、アブラハムが言う、もしモーセと預言者、つまり聖書に聞かないんだったら、たとえ死人のうちからよみがえって証しする人がいてもその勧めを受け入れないでしょうと、まあこういうことなんですよね。だから今この聖書があって、誰でも世界中の人がこの聖書を読めるようになっていて、そしてその聖書の中に奥義である救いが書かれてある、人間の魂の霊魂の救いが書かれてあるわけですから、それをまあ示して説明する人が必要なのは、まあこれは私たち今その
ために選ばれているわけであります。でもそれを聞いた人がそれを受け入れるか受け入れないか、ね、まあということでありますよね。だから止める人はなんでその生きている時にその勧めを受け入れなかったんでしょうか。それは毎日毎日まあ物質的なもので宴会かパーティーかおごり楽しみ酒飲みばっかりやってたから、まあ酒飲みまあ人々と一緒にもう楽しい楽しいってやってたからね、そのね耳をそっちに傾ける機会を奪われてたということですよね。まあ、楽しいことは悪いことじゃないんですけど、楽しいことの中には真理がないんです、あんまり、まあ、全くないと思いますけど、あんまりない、ね、まあこの聖書にも書かれてあるように、ね、人が生まれてくるっていうのはお祝いで、ね、おめでたいことだけれども、ね、それよりもこの世を去っていく人のところに行きなさい、そこで学ぶことが多いから、そこに真理があるから。でもあんまりそういうとは行きたくないですね、そういうとこは。だけどもあこれはやがてみんなそうなるんだという、これは真理ですよね。だからあのそれに耳を傾けたくなかったというか、そういうのないから、お金があって毎日毎日おごり楽しんで、そして今日は何を着ようか、今日は何を、そうですね、みんなと話ししようかな、そのことばっかり思ってたか知りませんけど、そうした時に聖書の中に書かれている魂の救いに対する価値観がないわけですよ、それに対して。だから逆にこれ災いだったかなと思いますよ。まあそういう世の中の富がまあ災いしてしまって真理にたどり着けなかった、まあこれはあるかもしれないね。とかこの前にですね、この前半の方にはもう一つの止める人の話が出てくるわけです。でこの止める人はあの一節、まあこれはまあところどころ私がまあ解説だけ、偉そうなこと言うと解説だけさせていただきますね。まあ、私流の解説だからまああれですけども、だけどある止める人に一人の支配人がいた、まあ、支配人というのが一番偉いのかと思うと、その上にまたそれをお金を出してる人がいる。だからまあ支配人も雇われる側ですね。そうなったら雇われてる人のトップと言っていいと思います。だから我々から見たトップという人が意外と雇われてる人だったということもあるかもしれないですよね。国のトップって言っても誰かに雇われてるだからこの雇われてるっていうのは問題なんですよね、何が問題かっていうと、まあ雇われてる人の問題はたくさんありますけれども、支配人という名前は、まあ、もらってるかもしれないけれども、支配人は支配している人という意味もあるけど、支配されている人という意味もあるわけですよ。支配人はその上の人の言うなりにしなきゃいけないな。だから戦後アメリカというのは日本を占領してですね、そして日本のあらゆるものをもう支配しているわけですよ、ある意味でね。まあ、ドイツなんかは直接的に支配したかもしれないけど、日本は間接的に支配したと、まあ、そういう形になってるわけです。だからあらゆるもの調査入って、イエスの御霊教会もあの当時まだ小さかったですけど、本部教会も調査 CIA が来て調査するわけですよ。だから日本のキリスト教はみんなそうですよ、それからそしてでこの教団はね、あんまりこう隙がないって言ったそうな、ある人に、そのある牧師先生に、ある牧師先生その時いたから東京に、その先生そう言うんだよね、それからじゃあなんで隙なかったんですかって、いやこの教団は無月給だから
そのつくところがないんです。これ逆に言うとですよ、給料もらってる牧師さんがいた、まあ、世の中のキリスト教会の牧師さんみんなそうなんだけど、給料もらってる人っていうのは、まあ、要するに雇われてるわけですから、まあ、いわゆる職業牧師さんですから、まあ、ローマカトリックなんか見てもそうだし、もうあれは典型的なところですよね。だから ローマカトリック教会見ても、神父さんとかシスターとか言うけれども、自分たちの持ち物っていうのは何一つ許されてないんですよ。で、旅に出ても、まあ、伝道かなんか旅に出るっていうのは、どっかこっちに来て話してくださいとか、なんかそれでもいつも持ってたのはカバンと聖書も新約聖書しか持ってないし、聖書と下着も持ってない。まあ確かに聖書に下着も持つって書いてあるけど、そしてその修道院かなんかに行って、そこで用意される全てで、だからシスターもそうですよね。自分の財産持つこと許されてない。だからああやってこう、その代わり養われているわけです。給料もらってるのはそういうことですよね、ある意味で。だからアメリカのまあ、日本のキリスト教会大体見ればみんなカタカナの名前の看板上げてますから、ルーテル教会だとかペンテカスト教会だとかセノスデ教会だとか、それはバプテスト教会だとかみんなカタカナですよ。あれ全部アメリカ支配ですか。まあ言いました、あんまり言ったらまあ、ここだけの話、ね、だからアメリカ支配、だから日本はイエスの御霊教会、これは日本から出た教会ですか、イエスの御霊教会。でもやっぱりね、アメリカ来て、それからこの村井先生っていうのはすごい先生だって分かったんでしょうね。それですから、まあかつて日本の大物はみんなアメリカに招待されて、大統領級の招待を受けて、そして、まあ、丸め込まれるっていうパターン、まあ、内村鑑三だってそうですよね、私に言わせれば、まあでも丸め込まれた人は英雄になって帰ってくるから、日本では歴史的な偉人と称えられるけども、だけれどもそうですよ。だから村井淳先生も艦隊を受けて、当時船で行ったんだけれども、まあアメリカの大きなこの組織を持つキリスト教の、まあ、組織、それはもう本当に政治的には経済的な権力を持って、 今でもすごいと思うけど、そこがまあ、村井先生を呼んで、ね、そしてまあ、あちらこちらでこの説教させて、それから地元の新聞からメディアまで使って、そしてふわっと騒ぎ立てて、で村井先生の最初はこれは我々と同じ信仰を持ってる人々だと思ってたんだけど、いくら聖書の内容が教義が同じようなことであってもですよ、だんだんと巨大化し組織が大きくなってきて、目的が動機が変わってくるということがあるわけです。むしろ変わっていくのが多いかもしれない。ここで最後にこの、ね、講演会の最後になってきた時に村井先生呼んでですね、そして日本でうちの教団の看板を上げてくださいと、ね、あとはねバックアップもする、支援もする、それからうちの看板を上げてくれれば、あとは何やっても自由にやってください。だからイエスの御霊教会もあれ、ひょっとして間違った、あれ横文字の看板になってたかもしれないですそうですね、ね、だから支援を受けるとか、ね、そこから経済的な援助を受けるっていうことは、そういうことですよ。だから私が子供の頃って言ったら、キリスト教会って言ったらみんな、なんでこんなみんな貧しい、日本は貧しい時代に教会建って、街道建って、塔建てて、羨ましいっていうわけです。うちの教会なんで6畳人までやってなきゃいけないとかっていうそういうことですよね、イエスの御霊教会はみんな無月給です、もう4畳半から始まるっていう、街道って言ってもそういう借家で、まあ、私の時代までそうでしたね。私が牧師になったって言ったらもう、まあ、80年代半ばですよ。80年代半ばでもね、まだ6畳一間の借家を借りて、そして始まった。 だからその時に教団の東京の監督がお祈りに来てくれて、まあこんな広いところから始められるんだから羨ましいって言うんですけどそうそう、普通は4畳半が多いんだけど6畳から始まってこんなところが始まったらそれは素晴らしいっていう、いやそうですかねって感じです。だけどまあそういうところから始まる。だからそういうところこう見えてきたら一切何にも支配されない、だから村井先生もそう言われてる。だから看板さえ掲げてくれれば何やっても自由だと言っときながら、多分その後でこの真理を行おうとしたら、いやそれはやめてくださいよと、ね、イエスの名を使わないで父と子と聖霊の名を使ってくださいと、ね、そういうふうにどんどん言ってくるはずですよ。つまり聖書の真理を行うことができなくなってくるんです。経済的援助たったちょこっともらったぐらいですね。それでも日本のキリスト教の多くの牧師さんはそこになびいていったんです。聞いたら、いやそれでも食べていけなかったらどうするんだと、そういうふうに言ってましたからね。どうでしょう、まあ戦後にも。だからイエスの御霊教会、あんなもう貧しくて惨めで、それからなんかわけのわかんないお祈りして、そしてもう本当にですね、あの人世の人教会の方から言ったらね、ちょっと頭がおかしい人が集まってんじゃないかなってね、そういうことを言う人もいる。本当に小さいところから始まってね、だから大正解大正解って、今時大正解行けば1000人以上の人が集まってくるかもしれない。最初の頃の大正解だったら、この鹿児島教会の日中学士しつこ先生がおっしゃるには10名いたかいないかそれでみんなで大正解って言ってやった、だからそんなところですよ。だけど村井先生も日本のキリスト教会から離脱して、それから西洋のキリスト教会との関係も一切断って、一切援助も壊ない、まあそれがいかに止める道であるかっていう、豊かになっていく道だ。だから一切その束縛支配を受けないんですから。だから支配人と呼ばれて喜んでるのはちょっと考えなきゃいけないです支配人よりもその金出してる人が裏にいるわけじゃないですか。金を出してる人の方が強いんだという認識があるんです。それ私は専門的な知識何もないけれども、専門的な知識を持つ人を雇って金さえ出してくる自分の方が支配権を持っているって話です。まあそうですね、だからユダヤ人というのはやっぱり賢いから、そういうところをやっぱり突き詰めて、だから国家の権力っていうのはその紙幣の発行権にあるって、そういうところにもうだいぶ昔に行き着いてるわけですね。紙幣を発行する権限さえあればその国を牛耳ることができる。別に国なんか持たなくて、ユダヤ人国持ってなかったら、持たなくたって大丈夫だと、で、まあ、そういう考え方ですよ。だからこの支配人がいたんだけどもまあこの支配人で、だからこの支配人というのは上からこうなんかこうそのね、実行支配する人間がいて、影にいて、それから自分の下にはまた動く人たちがいて、その間に挟まれてるから結構これ大変じゃないかと思います。それからそうですね、目先の富よりも我々は未来永劫にわたる自由を選択すべきですよね。それは当然です。それは真の富です。そういうことを見えてこないといけないなと。で、まあとにかくその支配人ですよ。主人の持ち物を費やしおりと訴えられたれば、主人彼を呼びて言う、まあ、つまりちょっと私の金をあんたちょろまかしてポケットの中に入れてるっていうことが密かに自分の耳に入ってきたよと、まあ、そういうことをやってるのであればけしからんと、こういうことでお前はクビだとこう言われ、もうバレてしまったから言われるなと。でその支配人はそこで考えたわけね、 これクビになったらね、どうやって食べていくかっていう問題です。そういう時にもう今更なって屋根に上がって雨漏り修理工になるとかですね、こんなできないよなと。昨日も私は屋根に上がって、まあ、暑かったんだけど雨漏り塞いでましたけどもですね、なかなかこれしんどいですよ、年取ると。だから彼も思ったわけだ。それから、じゃあどうしたらいいか、どうしたらいいかということを考えた時に、彼はね少しねまともになろうと思ったんだよ。これまともになろうと、これまともなことをやったわけ、つまり負債者を呼んで、5節、主人の負債者を呼んで、それからなんか借用証書みたいなのがあるでしょ、それを書き換えなさいと、ね、油100タルって書いてある人は50タルにしときなさいと、ね、麦100穀っていうのは80にしなさいと。そのなんとかね、これ領収書の書き換えをやったわけ。領収書は請求書だよ、請求書の書き換えをしたわけ。これはねすこぶるねまともなことなんです。いやそういうこと言うと、いやこれは不正じゃありませんか、ね、これは悪いことやってんじゃないですかって。悪いことじゃない、これはねまともなことなんです。いやまともなこととかまともに近づいた、なんでまともに近づいたんですか、ね、それはですね、それまでは彼は主人の言う通りにやってた。その主人のやってることが悪かった。でその主人のやってることと一緒に自分はその下で言われたことをやってたから悪かったんです。だけどもちょっと自分がクビになることを考えた時には、いやちょっとまともにやろうと、まともになろうとこう思った。で我々この聖書を読むときに、今の自分のその置かれている状況で読んだらこれ分かりません。これ2000年前の話ですから、しかもユダヤ人の話ですから、はい、そういう時になんでこれがまともなことなのかというと、ユダヤ人の法律の中に、これモーゼから来た法律で、旧約聖書の申命記に書いてるわけですけど、ユダヤ人は旧約聖書が法律ですから、その法律の中にユダヤ人は自分の同胞、いわゆる兄弟姉妹、同じユダヤ人の人にお金を貸したときに利息を取ってはいけませんという法律なんです。外国人に貸す分にはいいですって、利息大いに取っていいと。だけどもユダヤ人からは 取ってはいけませんね。これがまあユダヤ人のこの当時のこれは法律だったわけですよ、ね、ところがその法律の趣旨っていうのがあるわけね。だからその法律の趣旨を無視して、でこの主人は何て言うんですかね、利息は取れないよ、まあ、法律にもそう書かれて、モーセの法律にそう書かれてあるから、まあ、利息は取れないけども、物をね売ったことにして、つまり油を100タル売ったことにして、そしてそれを返すっていう形で利息を取ってたんです。彼はだから形を変えているだけのことで、表の手続きを変えているだけのことで、現実的に実際的には利息を取ってたわけ、ところがモーセの法律、つまり今のその当時の法律にの抜け道って、抜け道だよこれ。あれは上等手だったら上等手、そういうことをもう普通に行われていたと思うんですよ。金持ちは金を遊ばしていくのはもったいないから、これを貸してそれで利息を設けようと。でも利息を設けることは法律で許されていないと、まあ、ユダヤ人に対してはね。だからじゃあこれはあなた、これは油100タル買ったということをしてくれと、うん、それを自分に、まあ、お金を払うと、まあ、そういう証書なわけだ。だからそれ分かってて、この支配人もやってたわけですよね。彼もユダヤ人だから、まあでも自分はまあ雇われてる身だからっていう、まあそういうことでちょっと罪悪感は少なかったかもしれないけども、やってたわけ、 だけれどもやっぱりね、自分がクビになるということを思った時にちょっとまともにならなきゃいけないと思うまともにやろうと、うん、それは借りてる方もまともじゃないと思って分かってるけども、利息取らないはずだと分かってるけども、やっぱりお金貸してもらわないと自分たちもやっていけないというところがあったろうから、まあ不本意ながらもそれに従わざるを得なかったという状況だから、この支配人がやったことは不正と、彼らにとってみれば不正じゃなくて少しまともなことをやりだしたという、うん、そうですね、利息を取っちゃいけないところをまあ取ってたわけだから、少しちゃんとモーゼの律法に近づいてきたという形ですからね。100を、ね、50と半分にかけって言われて、ああそうですか、やっとこの人まともになってきたかなと、こういうふうにまあ思ったんじゃないですか。だけどそういうことがまかり通った世の中なんですよ。だから法律って言ってもですね、その法律を一生懸命守っていれば、いる人は立派な人のように見えるんだけども、実はその法律のその本質っていうのは、趣旨っていうんでしょうか、そこから大きく外れていくっていう場合が多いわけですよ、守ってる人ほど、いや私は法律破ってません、ちゃんとこれは売ったものを返して支払ってるだけだと、こういうだから外れていく。つまり法律の根底には何があるかっていうと、人間関係の信頼関係を築く、その底に愛というね、愛というものによる絆というものがあるわけですよ。まあ、信者さんも大学にいて 法律を学んでる方ね、今旧約聖書のモーセの法律を勉強してるっていうのが大学でもやってるわけですよ、当然原点ですから。それところがユダヤ人はその法律を守るべきユダヤ人がどんどんどんどんとその神髄から外れていく。だからイエス・キリストは法律を それに対して批判してそれを破壊していくから、法律の破壊者のように思われた、まあ、傾向があったけれども、でもイエス様はそう言ってないんです。私は法律を壊しに来たんじゃないんだと、むしろ健全に立て直すために来たんだと、ね、その立て直すというのは最終的にどこに立て直されていくかというと、愛するっていう、人を愛する、いざこざがないために法律っていうのは本来あるはずですね、人間と人間の平和を維持していくために、だけど人間はなかなかそうこうかいくぐってやろうとするわけね。だから愛するということに反対する法律は、まあ、表面でも あってはならないし、ないはずです、けれども人間はいろんなことを考えるから、まあそういうこと。だからこの支配人は少しまともなことをやろうと思っただけの話で、実際それをやったわけですよね。だからその負債者も、別にこれ不正してんじゃなくて少しまともなことをやりだしたと、こういうふうに思っただけのことです、だからこのだから8節見ると、ここに主人不義なる支配人のなししことの巧みなるによりて彼を褒めたりって、普通褒めないわけですよね、主人は。まともなことをやってる主人だったら褒めないわけですよね。正しい人っていうのは自分の正しさを、まあ、全面的に押し出してる人っていうのは人を裁くことはしても褒めることはしないです。でもこの主人はその自分の支配人がやったことを見て、うまいことお前やったなって言って褒めたって言うんですよね。だから自分もやってたわけです、そういうことを。だから自分もそうですね、そういう法律のね、まあ、うまくかいくぐって、まあ、ボロ儲けしてたから、ね、主人はね、自分と同族の同じ匂いがしたかもしれないけどうまくやったなってこう言って褒めたっていう、褒めたっていうところはそこですよ。自分はそういうことやってたっていう。だけどもその支配人からすればそうじゃないと、今までやってたことよりももっとまともなことをやり始まったの。自分はクビになったらまずいから、でまともなことをしておけば後で自分がクビになってもその人たちが自分の友達になってくれるだろうと、ね、協力してくれるって、そういう計算ですよね、彼の場合は。だからまあ 本当に人々のためにやったというよりも自分の保身とか自分のために、ということもあるわけです。これイエス様の例え話はね、一冊の小説になるくらいかなり深いですよ。だからこれ2000年前の話じゃなくて、今日でも組織というものを守ろうということはあるわけですね。だけどもその組織を守ろうということと組織を健全に発展させていこうという、ここがね、相反するとき時々ありますよね。何かそこに悪を見出したときに、不正を見出したときに、それをですね、公に、そうですね、告発する必要があるという正義感に満たされる人もいるかもしれない。でもそれをやってしまうと、今度は守秘義務というのに違反するという場合がある。それも法律ですからね、その法律の中でこういう矛盾した中にいるのが人間の、まあ、人生というか人生かもしれません。そうすると最終的にどこに目指していくかというと、まあその善意という自分の中の、まあ、一つのポリシーというか、そういうことになってくるんだと思うんですよ。でそのポリシーも本当にこの正義のためにね、正しい正義のためにってあんまりこれやりすぎると意外とそうでもないケースもあったりするのかもしれない。実は自分が別のところで不正を働いてて、それを隠すためにそれを告発するよっていう場合もあるのかもしれない。だから余計複雑になってもそうだと。もう小説は事実は小説にも気なんですよね。だから本当にだけどもやっぱりね、聖書を見ていくときに神様を知っている人と知らない人の違いというのは、人が見ているところじゃなくて見ていないところで何をしているかの違いなんです。神様を恐れていない、神様を信じていない、神様を知らない人というのは、人が見ていないところでは何かこう不正を働きやすい、つまり悪意を持ちやすい場合がある。まあみんながそうじゃないですか。でも自分の哲学ポリシー持っていれば、まあそれはまたそれで違うんでしょう。で我々はこの神を知り、聖書の言葉で学び、だから人が見ていないところで違いが出てくるんですよ。善意が積み重なっていくわけで、まあ簡単に言えばクライアントのために何かいいことをできることを考えていったりするわけですよ。その人が見えないところでやってる積み上げが人に香りとなって伝わっていくわけですね。だから意外とそれは分かって人に知られていくんです。だからこれが違いですよね。だから成功しないはずがないですよね。何やっても成功するはず、何やっても、まあ基本的には、でそれはそうだから、見られて、人が見ているところで、あなた立派なことやってますね、素晴らしいことやってますねと評価を受けた人は、もうそれで評価を受けたんだから神様からの報いはありませんよって聖書なんです。人に見られんと思って、見られようと思ってやってる人はもうその報いを受けたんだから、まあ、まあお祈りしてもそうで、お祈りにしても、まあ、みんなでお祈りするこういう場所も、これもお祈りだけど、これもあるけれども、隠れた部屋に閉じこもって祈る、神に祈る、まあこういうこともありますよと。だけど偽善者というか世の中の宗教家の中には、もうそんな隠れたところで祈るなんてやったことない人で、人の前だけで祈ってくる、もう人の前、まあ、エンターテインメント、一大イベントみたいな、それだけやってみんなから、あすごいな、あの人はって言われて、それで終わるっていう、そういう人は何の神様からの報いも受けませんと、こう言うんですね。だからこの隠れたところで私たちは善をこう、まあ、やっていく。まあ、今は悪意って言葉よく横行してますけど、悪意を持ったウイルスが出てきたとかですね。まあそんな話もありますけど、我々は善意を、だから、そこで善意というのは常に人の見ていないところで、行われることということはあると思いますね。まあいずれにしてもこれはそういうことで支配人がを褒めたっていうんでしょう。それからイエス様がここで9節に言っているように、我汝らに次ぐ不義の富を持って 己のために友を作れ、ね、不義の富で思って自分のために友を作りなさい。この不義の富っていうのは、この支配人の人が何か書き換えたら、その書き換えたことにおける不義っていう意味じゃなくて、むしろ書き換えたことは、あの法律的に、当時の法律においては、あのよりかなったことですよね。利息を取っちゃいけない人から取るっていう行動を、まあ、そうですね、修正したわけだから。だから不義の富っていうのは、この主人がやっていたことですね。主人がやっていたことで、まあ、あの同じ同胞から利息を吸い上げてたこの主人、ね、これが不義の富なんですよ。でもその不義の富を持って、この不正、その下で働いてた支配人は正しい方向にこれ修正していったから、その正しい方向に行って彼は友を作ったわけです。友を作ったね。この友を作ることがいかに重要か、人間関係の横のつながりですよ。縦のつながりじゃない。縦のつながりは支配する、支配される、援助する、援助される、援助する方は支配する方、援助される方は支配される方、ね、この縦のつながりじゃなくて、それも必要なんだけど、縦のつながりっていうのは、けれども横のつながり、友というのはですね、まあ対等な関係、横のつながり、同じ対等な関係、ね、そこが非常に重要になってきますね、うん、だから私たちは何事かをしようとした時に、自分一人でできることもあるんだけども、まあ、今コンピューターがあるから、かなり自分でできることも広がってきましたね、うん、昔だったら私も教会を持ってるのに一人じゃできないはずですよ、昔だったら。だけどコンピューターのおかげで、まあいろいろと秘書代わりにいろいろやってくれる、感謝だと、うん、だけどもまあ来月は大盛会もあって、大盛会の申し込みは昨日で終わったんですけど、みんな時に何人かの人が教会にこう出席持ってくるんで、いやそれがもう普通なんだけど、どこの教会もそうなんだけど、 今は教会が集計してそれをハレルヤワールドさんに、まあ、持っていくっていうことなんだけど、私の教会って、私の教会どこにもないんだけど、この家事教会に関してはハレルヤワールドの社長さんが気を使ってくれて、あちこち教会散らばりすぎて、これわけわかんなくなって私のところに来たらもうパニックになるから、直接私のところに申し込むように言ってくださいっていう、まあ、ご好意をに甘えさせてもらってるわけで、まあ、ということで直接申し込んでいただいて、くださいますように、大盛会はね、もうとにかくニュージーランドもあるし、鹿児島教会もあるし、家事教会もあるし、それからオーストラリアとかイタリアとかの兄弟姉妹もいるから、ちょっとこれだけやってたら説教の準備する時間もなくなるということになりますからね。だからまあそこは直接申し込んでくださいって言って、まあ本当にハリラワールさんは非常にありがたいと思います。まあ、内部の事情よく分かってるから、これ世の中の旅行者に頼んだらそうはいかないですよね。だからまあとにかく大盛会の出血だけでもハリラワールドが受け付けてますから、直接頼んで、まあそういうことでね、まあ、本当にこの、私たちがこのだからまあ友を作るということで、まあこれだけまあ一人でできる範囲っていうのは本来限られているんだけども、できるのはまあそういういろんな、まあ、それも人の協力があるからできるわけです。そして人と人のまあ協力で何人かでやっていくっていうことですよね、こういう本来はしようと。まあ、大勢の、まあ、それ以外にも教会は兄弟姉妹方の大いなる助け、ね、それから、があって成り立っているわけですけれども、まあ、でもそれでですから、 友を作るということです、ね。
この友というのは横のつながりも非常に重要と、
それからその横のつながり友を持ったある程度の例えば 4,5 人のチームを持つということ、このチームによって動いていくとすごく重要なことになりますね。あらゆる分野においてあらゆる領域においてそうですね。そういう友であります。そしたら十節にあるように生じに忠なるものは大事にも忠なり、生じに不忠なるものは大事にも不忠なり。生じに忠、この忠というのは信仰の言葉に近い言葉を使われる。小さいことに信頼をもに信頼される人になっていけば、ね、小さいことに対して信用を得れば大きいことに対してもその人は信用を同じく信頼できる人になるであるということです。小さいことに一生懸命にしっかりと、一生懸命というか、やるということですから、信仰の世界というのはものすごい死人が蘇ったみたいなお証しもすごいことなんだけれども、日常の生活の中で神様が祈ったら助けてくれた、教えてくれた、気づかせてくれた、導いてくれた、こういう積み重ねがね、すごく大きなまた神様の働きを得ていく道なんですね。だからよく祈って導かれて、さらに行きたいというところであります。だから小さい ところに信仰を持っていけば大きなものにも信仰を持っていくことができていきますから、大切なのは小さいこと、細かなこと、繊細なものを持つということですね。信仰的感覚を持つ、そういうことだと。それで、13節、しもべは二人の主に金使うこと、あるいはこれを憎み彼らし、あるいはこれを憎み彼らし、あちら神と富人に金使うことはできません、神と金とに使えることはできません。簡単に言うと、どっちか選ぶことになりますから、金に使える人は金が欲しいから金に使えるっていうことなんだけど、金に使えていくと実際的には金を失っていく人が多いわけですし、金を求めていくとたとえ金持ちになったとしても金に支配されてしまいます。だから求めるのはそこじゃなくて、神様を求めていくと自由になって、目先の状況はそれが貧しいように見えても時間が経てば豊かな実を結んでいます。ちょっと長い目で見る必要があるんですね。金持ちになるためには我々は神に従う、ちょっと長い目で見て、そしてその時は貧しくても自由であれば、大丈夫ですね。自由であればちゃんと実を結ぶ。だから自由でないとですね、そういうことになりますよ。だから私はね、世の中のキリスト教会の牧師さんでもちゃんと救いのことを分かってる人はいると思うんですよ。神様三位一体なんて嘘だっていうの分かってると思うんですよ、ね、父と子と聖霊なんて意味がないっていうの分かってると思うんですよ。でもできないんですから、それがなぜかというと最初でつまずいてるから、金に使えたから。はっきり言ってね、戦後そう言ってましたから、なんでそんなアメリカの言うこと聞くんですか。いや、そうしないと食べていけないじゃないですかって言って、家族もいるしって、そうかもしれないけども、それではね、今日見たら分かりますよね。ですから、私たちは本当にね、神に使え、そしていつでも自由にお祈りでき、いつでも聖書にある神の真理に従っていける、この幸いなうちにあることを感謝していきたいと思います。でご一緒にお祈りをし終わることにいたします。ハレルヤハレルヤ、クリスチャンの名前でお祈りします。